官房機能ラジオ、わかったような口を聞く。
どうも、オーラの泉はすっかり枯れ果てた山口です。官房機能ラジオ、わかったような口を聞く。この番組は私山口が様々な物事を探訪しながらわかったような口を聞くトーク番組です。ですね、まあ緊急で今ちょっと録音してるんですけど、歌手で俳優の三輪明宏さんが、91歳で、お亡くなりになっていたということが、今日これ今撮ってるのが6月の28なんですけど、報道されましてね、ちょっとびっくりしましたけどね。なんか、まあ、三輪さんといえばね、もちろんその、本業もともとシャンソン化してね、それこそ、三島由紀夫とかさ、寺山修司みたいなさ、そういうね、まあ超一流の文化人と交流があり、まあそしてね、まあ近年では、例えばなんだ、オーラの泉とかね、そういうバラエティ番組とかでもよくお見かけするような、まあ存在で、まあそして、まあなんて言えばいいかな、まあいわゆるなんつうの、そのお姉タレントというか、その、クイアだっけ、クイアとか、まあそういうその、日本のその戦後のゲイカルチャーのまあね、宣伝をつけるようなまあ存在だったんですけど、まあその辺に関しては、僕はゲイではないのでね、まあ多分きっと今後例えばそれこそ、まあポッドキャスト界隈で言うとそれこそゲイで茶を沸かすとかさんとかね、あと明日もゲイさんとかあの辺の人たちが多分語るでしょうから、僕自身は個人的なね思い出をね語らせていただきたいなと思うんですけど、あのですね、僕の地元の、千葉県船橋と、そして隣の千葉県市川市にまたがるところに、下総中山っていう、まあ町があるんですけど、そこに、中山法華経寺という日蓮宗の大本山の一つである大きなお寺があるんですね。もうほんと朱塗りの五重の塔とかがあるような、まあ、鎌倉時代からずっとあるような大きなお寺なんですけど、そこで、毎年、まあ、2月、節分の時に、まあ、追儺でその豆まきをまあするんだけど、2006、7年ぐらいから2015年ぐらいまで、まあ、約10年間ぐらいか、毎年、三輪さんがその豆まきに来てたことがあって、で、俺も一回、いつだったか忘れちゃったんだけど、15年ぐらい前に一回見に行ったことがあって、その時に、まあ、あったとは言わない、まあ、お見かけしたことが唯一あるっていう、それがまあ、唯一の思い出なんですけど、俺が行った時はね、誰が出てたかな、なんかもう結構、多分2010年だか9年だかそれぐらいだったと思うんだけど、なんかもともとあれなんでしょ、その、中山法華経寺の人とそのなんか三輪さんが交流があったみたいで、なんかよく毎年来てたみたいなんだけど、なんて言えばいいかな、まあね、もともと法華経寺自体すごい大きなお寺なんだけど、で、初詣とかもめちゃくちゃ人が来るんだけど、多分、1年で一番人が来るのはおそらくその、追儺の節分の豆まきの時で、なんか俺もちょっと気になって検索してみたら、それこそなんか、午後1時と3時に2回やって5000人ぐらい集まったらしいんだよね。俺その時、自分で行った時は全然意識してなかったんだけど、なんか、見たらね、確かに写真とか見たらもう、なぜ本堂とその五重の塔の間のスペースのところにも、ものすごい数の人がもうぎっしりいて、んで、なんか赤と白の、なんか、幕の上になんか舞台みたいなのがあって、そこに、亀しもをつけた三輪さんといろんなタレントさんが、もう豆をまいて笑顔で、ね、まあそんななんか、光景がなんか地元の新聞の記事とかで見かけてな、ああなんかこんな感じだったなと思い出すんですけど、なんかね、俺が行った年はね、三輪さんと、江原博之さんと、狩矢崎翔吾さんと、戸和モアさんと、あとまあ他にもなんかいろいろ何人か芸能人、なんか芸能人10人ぐらい、もうなんつうの、三輪軍団みたいな感じのなんか、別になんか軍団とか決まったわけじゃないけど、まあ三輪さんを筆 当にずっとなんかその、ミワさんと付き合いのある芸能人とか、まあ、あとその、市川市とか船橋市のその、市長さんとか、商工会議所の人とか、まあ、そういう人たちが集まって、まあ、その、みんな豆をまいて、その、なんつうかな、まあ、家内安全とかね、そういう祝福をまあ願うんだけど、もう俺が行った時もさ、その人、すごい人でさ、で、ミワさんがあの金髪でさ、その、紙紐をつけてさ、あれ、つけてさ、で、横がその、マッキー、牧原紀之さんとか、江原博之さんとか、あと、狩江崎翔吾さんとかがいてさ、なんて言えばいいかな、もうね、普段さ、その、ニュースとかでさ、その、よく芸能人の人たちがさ、有名な寺社仏閣とかに行ってさ、そこで豆をまいてるイベントなんかをさ、まあそれこそ目覚ましテレビみたいな、ああいう情報番組でさ、まあ見ることは多いけどさ、その俺がその三輪さんたちを見た瞬間に、この人たちだったら多分リアルに鬼に勝てるんじゃないかと思った唯一の例がその三輪さんの、豆まきだったんですよね。なんか、もうね、美和さんとマッキーと狩矢崎翔吾と江原博之だったらね、もうね、あとなんかそれこそマサトさん、格闘家のマサトさんとかもいるから、だからまあ、この5人ぐらいで、美和明宏、牧原紀之、江原博之、狩矢崎翔吾、マサトで、パーティーを組んだら、まあ、ドラクエだったら最強だよね、多分ね。ロールプレイングゲームだと多分全部揃ってるよね。なんかね、勇者とですね、魔術師とさ、そのなんか、あとなんだっけ、僧侶かなんかだっけ、ね、聖職者もね、いるからね、ね、まあ、井原さんがスピリチュアルな感じでいてね、なんか、パーティーとしてめちゃくちゃ、この5人だったらめっちゃいい感じではあるんだけどさ。まあ、そんな思い出しかないんですけどね。あと、うん、まあでも、その、生、三輪明宏を見たときはやっぱ、さすがにまあその、俺あんまりそのスピリチュアルとかさ、そういう、形而上的というかさ、まあね、目に見えないもの、形に見えないものはあんまり信じないけど、やっぱりまあ、独特の芸能人のオーラみたいなのはめっちゃ感じましたね。まあ遠くからもほんと、髪も金髪だしなんかね、光り輝いているような感じ。うん、それはすごく感じましたね、なんか。だから、やっぱりそう考えると、ちょっとなんか一回ぐらいちゃんと、三輪さんのライブとか行ってみて、行ってみたかったなーって、ちょっと今後悔はしてますね、なんかね。なんか相当いいみたいなことはね、聞いてたんだけど、なんかね、それこそ、なんか、ソフト化とかね、何かしら、アーカイブが多分残ってると思うからね。それがまあ追悼とかで流れたり、まあなんか販売とかしてくれたらいいなと個人的には思ったりはしますけどね。というわけでね、今回はあんまり長々と語ってもしょうがないんで、三輪明宏さん追悼ということで緊急で、やらす、探訪機のラジオやらせていただきました。というわけでここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。さようなら。